皆さんこんにちは。神様からの良き知らせを伝えるお方、伝えたお方、そしてその良き知らせそのものとなられたお方、イエス・キリストのことをお伝えできればと思います。今日はルカの福音書の4章の中からそのイエス・キリストのことをご紹介したいと思います。この部分はイエス様がおよそ30歳になられて、これから交渉外に入ろうとするその最初の時期に、ふるさとナザレにおいてご自身がどのような方であるかを明らかにされた箇所であります。なぜこの箇所を選んだかというと、ここにイエス様がその後の交渉外で、語られたこと、なされたことのすべてがエッセンスとして凝縮されていると思われるからであります。このルカの福音書の最初の部分ですが、2章にはイエス様の少年時代のことが書かれています。3章には洗礼者ヨハネという方にヨルダン川でバプテスマを受けられて聖霊をいただいたという記事が記されております。そして4章に入りますと、聖霊によって荒野に導かれて40日間にわたって悪魔の試みを受けられ、それを退けられたという記事があります。そして今日のお話はそれに続く14節から30節の部分になります。ちょっと長いんですが、最初にこの箇所をお読みしてみたいと思います。14節からお読みいたします。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛された。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道に行った皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せということわざを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のことここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。まことにあなた方に言います。預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。まことにあなた方に言います。エリアの時代にイエスに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ、大飢饉が全地に起こったとき、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時にはイスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去って行かれた。イエス様が育ったふるさとの町ナザレは、イスラエルでも北の 方、まあ、ガリラヤ湖に近い緑豊かな一帯にあります。荒野から戻られたイエス様はそこでも評判の人でした。そこのユダヤ教の街道シナゴーグでイエス様はいつものように教えておられました。ユダヤ人にとって街道は神の教えを学ぶ場であり、そこで教える人は皆の前で聖書、まあ、私たちから見ると、まあ、旧約聖書ですけれども、それを朗読し、まあ、その中から神様の御心を語るというそのようなことがなされていました。イエス様はこの時にイザヤ書の61章の数節を選ばれました。それが18節と19節に書かれています。最初にこのイザヤ書の61章の背景について少しご説明したいと思います。神はアブラハム、イサク、ヤコブを通してユダヤ民族をご自身の契約の民として選ばれました。彼らはその後エジプトの地で奴隷の状態に長く置かれていましたが、モーセによってそこから連れ出され、神との間に守るべき律法を与えられ、約束の地カナンに導き入れられました。そこでダビデという偉大な王をいただいて、一時的に繁栄の時期も迎えましたが、その後、まあ、偶像を崇拝するようになり、神から離れて堕落してしまいました。そうした背きの結果、まあ、国は衰退し、ついにはバビロニア帝国によって征服され、民はバビロンに捕囚として、捕虜として連れて行かれるまでになってしまいました。61章は、まあ、そのような状況の中から自分たちを救い出してくれるメシアへの期待、待望が歌われています。ちなみにこのメシアのギリシャ語訳がキリストであります。イエス様が朗読された61章のこの冒頭部分は、メシアとはどのようなお方なのかが語られています。すなわちメシアとは、主によって特別に油を注がれ、良い知らせ、福音を伝えるために使わされた方であります。そしてその目的は、囚われ人を解放し、目の見えない人の目を開き、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げ知らせるためでありました。ここで最後に語られた主の恵みの年という言葉は、まあ、私たちには何もないようにさらっと読み過ごしてしまうようなところでありますけれども、まあ、実はユダヤ人にとっては、まあ、極めて具体的な特別に重い意味を持っている言葉です。すなわちこれは旧約聖書のレビ記の25章というところに記されている、神によって特別に定められたヨベルの年を指していました。ユダヤ人は神によって与えられた秩序を大切にし、定められた休息を守っていました。1週間の7日目の安息日、7年ごとにやってくる安息年、そして7年を7倍した年の翌年にやってくる、すなわち50年に1回の大安息年、それがヨベルの年であります。これは人の一生にたった一度やってくる大いなる年として祝われました。この年にはすべての土地および人は元の状態に回復されました。売却された土地は売り主に無償で返却され、貧困等のために身売りしていた雇い人は自由な身となりました。ヨベルの年はまさしく囚われ人が解放され、虐げられていた人が自由とされる恵みの時でありました。メシアとはこのような恵みの年をもたらす方であるとイエスは語られたのであります。そしてこの61章が読まれた後、イエス様は今日この聖書の言葉が実現しました と語られました。これは私こそがこのメシアなのですという意味に他なりません。これは驚くべき言葉と言わなければならないでしょう。イエス様はその交渉外の最初に、私こそがあなた方が待ち望んでいたそのメシアなのですとご自身のことをはっきりと宣言されたのであります。これを聞いたユダヤ人たちの反応はどうだったでしょうか。22節には、皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いたとあるように、最初はこのようなイエス様の言葉を驚きを持って迎えたわけであります。ところが28節29節にはこのように書かれています。立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。この急激な変化は一体どうしたのでしょうか。その答えは23節から27節のイエス様が語られた言葉にあります。ここでイエス様は、預言者は自分のふるさとでは歓迎されないということから話を広げ、預言者は自らの民ユダヤ人から拒絶され、福音はまず異邦人に伝えられるということを聖書から2つの記事を引いて語られました。一つは預言者エリアがパレスチナ地帯に起こった大飢饉の時に、イスラエルのヤモメにではなくシドンという地中海沿岸の町にいた一人の異邦人のヤモメのところに使わされ、その彼女によって守られたという記事であります。もう一つは預言者エリシャがイスラエルに敵対していた敵国アラムの軍の長官、将軍であったシリア人ナーマンの重い皮膚病サラートを癒されたという記事であります。メシアの恵みはあなたたちユダヤ人ではなく、まず異邦人にもたらされます。こんなことを面と向かって言われれば誰だって激怒するに決まっています。なぜイエス様はあえてこのような辛辣な言葉をふるさとのユダヤ人に向かって言われたのでしょうか。当時のイスラエルはこの61編が書かれた時と基本的に同じ状況にありました。ローマという巨大な外国に支配され、圧政にあえいでいました。ユダヤ人はこのローマの支配から救い出してくれる政治的軍事的な解放者としてのメシアを待望していました。イエス様はご自身がそのような意味でのメシアではないということ、そしてご自分の使命はそうしたユダヤ人の民族的願望を満たすためではなく、世界中のすべての人間に向けて開かれたものであるということをここで明らかにしたかったのではないでしょうか。イエス様の教えはユダヤの民族宗教である律法に到底収まりきるようなものではありませんでした。それゆえイエス様がパリサイ人や祭司長たちから怒りと妬みを買ってローマ人の手に渡され十字架にかけられた時に、民も最終的にイエス様から離れていきました。そのことをイエス様は最初からご存知の上で、預言者は誰も自分のふるさとでは歓迎されませんと語られたのではないでしょうか。事実その後のイエス様の宣教は、当時のユダヤ人が信じていた律法の教えを大きくはみ出し、それを超え出るものでありました。そのことを三条の説教といわれる有名な箇所から一箇所だけ見てみたいと思います。マタイの福音書の5章というところをお開きいただければと思います。新約聖書の8ページになります。マタイの福音書の5章の38節から48節までお読みいたします。目には目を、 歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。目には目を、歯には歯を、隣人を愛し、敵を憎めという律法の教えをはるかに超えることを求めています。天の父が完全であるように完全でありなさいという神のことをよく知っているユダヤ人が聞いたら度肝を抜くようなことをここでイエス様は要求されました。少し先のマタイの7章の最後のところには、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたと書いてあります。イエス様はなぜユダヤ人ならずともどんなに敬虔な人間も守りえないような困難なことを命じられたのでしょうか。人間的に見ればその教えがどんなに到達困難に見えても神の目から見ればそれが基準スタンダードなのであって、本来神によって神の形に作られた人間はそうした基準にかなうように作られたものであるということをイエス様は前提として語られたということを押さえておく必要があると思います。イエス様はこのような厳しい命令を通して私たちが神の基準が求めるところを到底守りえないほどに神様から離れてしまった罪人であるということ、自分が第一であるという自己中心の罪の性質は律法を守ることによっては決して解決できないということ、そしてそうした神様から離れてしまった人間を本来の姿に戻すためには律法とは異なる全く別の方法、すなわち完全な罪の贖いによってなされなければならないということを伝えようとされたのではないでしょうか。イエス様はご生涯の最後に十字架にかかって死なれることによってその使命ミッションを完成されました。そのミッションとは神様から離れ、その関係が的外れなものになってしまった人の歩み、すなわち罪の問題を根本的に解決し、そのことによって人が神様との正しい関係を回復し、神の形に創造されたその本来の姿へと立ち返る、そのような歩みが開始されたということ、すなわち神の国の到来を告げ知らせることにありました。このミッションは人となって来られた神の子、ただ一人罪のない御方が十字架の上でひとたび死にまで従い罪の贖いを成し遂げることによってのみ可能でありました。そして神はこの方を罪の結果である死からよみがえらせることによって彼を義とし、正しいものとし、罪と死への勝利を明らかにされたのであります。最初にお読みしたルカの4章に立ち返ってみたいと思います。イエス様は交渉外の最初にふるさとのユダヤ人に向かって ご自身がメシアであることを明らかにされました。それは彼らが期待したような民族的な苦難から解放してくれるメシアではなく、すべての人を苦しめている罪の問題を解決する真の救い主であることの宣言でありました。私たちは神に背き、神から離れていった罪人であり、罪の問題が解決されない限り真の救いはありません。イエス様はこの罪の完全な贖いを成し遂げ、私たちの負債、古い罪の性質を無効にし、すべてを新しくリセットするために、すなわちヨベルの年をもたらすためにこの世に来られたお方であります。どうかお一人お一人が聖書を調べて、そこに書かれていることが真実であるかどうかを吟味していただきたいと思います。このメッセージがそのための一助になれば幸いであります。ありがとうございました。